さあ今回も始まりました乃木坂はハンマー。この番組は乃木坂を応援して12年の僕夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46について語っていきます。今回は岩倉と住吉というトーク番組の乃木坂会をご紹介していこうと思います。乃木坂を新しく好きになってもらったりとか、もっと好きになってもらうっていうためにすごくいい番組だと思いますので、今回ご紹介させていただこうと思いました。まばたきせず最後までお聞きください。 CM の後すぐ本編が始まります。
あのさらばの森田さんですよね。僕ラジオネーム変態侍です。
おお、変態侍、お前の送ってくるネタいつもおもろいよな。
実は僕放送作家目指してて。
あ、そうなんや。そうやったらいっぺんスタジオ来てみるか。
いいんですか。
単独ライブの手伝いも頼もう。
ありがとうございます。
変態侍、こんなやつなんや。イメージしてたんと違うな。
それはがき職人を装った詐欺かもしれません。怪しい素人にあなたの番組の作家のポジションが狙われているかも。ストップはがき職人詐欺。
というわけでですね、今回は岩倉と住吉の番組っていうゆったりトーク番組があるんですけれども、今回はですね乃木坂46の5期生会というのをやってるので、それを紹介していこうと思います。なので今回は乃木坂を紹介する番組を紹介する番組になっています。まあ17分間ぐらいでね、おしまいにしようかなと思います。で、今回ネタバレはあるんですけど、この回の配信を見ていただきたいと思って収録をしているので、ここは先に聞いちゃうとつまんないだろうなみたいなところは話さないようにしようと思います。で、あとこの配信ですね、実はあと数日しか見れないので、まあぶっちゃけ僕の話はここで切っちゃってですね、 TVer なりテレ朝動画なりに行って見てもらうのが本当は一番いいんじゃないかなと思います。はい、ただそれでも僕の番組を聞いてくれるっていう既得な方向けにですね、ちょっとお話をし始めたいんですけど、この岩倉と住吉の番組っていう番組はですね、女性芸人の岩倉さんと住吉さんが毎回ゲストを呼んであるテーマを紹介してもらうっていう形になっています。で、今回はその2人に加えてコアな乃木坂ファンである真空ジェシカのガクさんと、あとテレ朝アナウンサーの鈴木更紗さんが出演されています。で、この回がね本当にいいんですよ。もう最初でも言ったと思うんですけど、乃木坂46っていう映画があるとしたら、この番組はね予告編っていうぐらい乃木坂のいいとこはギュッと詰まってるし、乃木坂に興味を持ってもらえるようなね番組になっています。で、もちろんね、すでに好きな方、まあ僕の番組を聞いてる方ほとんどそうだと思うんですけれども、そういう方も楽しめるっていう番組になっています。で、番組が始まってですね、まずお話したいのはガクさんですよ。で、ガクさんって本当に乃木坂ガチ勢なんですよね。で、僕もともとガクさんがですね乃木坂が好きだっていうのは知ってたんですよ。なんで知ってたかっていうとですね、これこの番組では多分初出し情報だと思うんですけど、僕久保しおりちゃんがやってる番組のですね公開収録に行ったことがあるんですよ。久保チャンネルっていう乃木動画の番組があるんですけど、僕運よくその抽選に当たって、久保チャンネルの公開収録に参加してきたんですね。で、たまたま僕が行った回では M1 の話をしていて、真空ジェシカさんっていう方が M1 で3年連続決勝を進出してるっていうすごい方なんですよみたいな話をしていて、で、僕はへえと思いながら聞いてたわけなんですけど、その時に久保しおりちゃんが言ってて結構印象に残ってるのが、そのガクさんっていうのはガチのファンだと。で、今公開収録に来てるファンの方と同じぐらいの熱量を持って乃木坂を応援してくれるっていう風な話をしていてですね、まあ公開収録に来てるようなファンって相当熱量を持ったファンですよ。そうじゃなきゃね応募しないし、そもそも乃木動画入ってないしね。だから相当な熱量なんだけど、ガクさんはまあそういうレベルでやってますということで、僕もなんとなくね、ガクさんがガチ勢なんだろうなっていうのはこの番組始まる前から知ってたんですよね。まあでもそれは話に聞いてただけなんで、 まあどうなんだろうっていう思いもありつつですね、番組を見始めると開始して割とすぐですね、この人はマジでガチなんだろうなと思いました。っていうのも、その久保しおりちゃんのグッズを全身に身につけてるんですよね。あ、推しメンタオルも肩にかけてるし、あとなんて言うんだろう、こう羽織るタイプのフード付きのタオルみたいのが売ってるんですけど、それを羽織ってたりとかですね、まあいろいろ身につけてて、あ、この人すごい人なんだろうなと思ったんですけど、まあでも言ってそういうグッズって番組側で用意しちゃえば何とでもなるし、乃木坂のことを好きじゃなくたってね、ネットのオフィシャルショップで買うことができるんで、それだけだとまだガチのファンかどうかってわかんないんですよね。でも僕がなんでガクさんがガチなんだなって思ったかっていうとですね、その着こなし用ですね、まあ、肩に推しメンタオルをかけるとかっていうのはまあ誰でもできるんですけど、ガクさんはですね、腰のところに推しメンタオルをかけて、ぶら下げてるんですよね。ライブ行く方はすぐイメージつくと思うんですけれども、この腰の、右か左か忘れましたけど、横のところにタオルが引っかかっていて、でこの足に沿ってですね、くぼし折りっていうのが出るっていう、そういうかけ方をするんですけど、こういうね、推しメンタオルの使い方する人たちってまあガチ勢なんですよね。まあ僕はやったことないんですけど、そもそもライブ行ったことない方ってそういう使い方するって知らないじゃないですか。でライブでね、やってる方もいらっしゃるんですけど、僕の体感ですよ、昔よりねちょっと減ってる気がするんですよね、やってる方って。だからガクさんって多分昔から乃木坂を応援してる方だし、あとね若い方が多いんですよね、それやってる方って。大学生ぐらいの方が多いイメージなんですけど、ガクさんの年でやってる方ってあんまり見なくてですね、でもそれでもやるぐらい多分熱い人なんだなっていう風に思いました。で番組の頭で、あ、もうガクさんガチの人なんだなって思ったわけなんですけど、番組が進むにつれてですね、あ、やばいこの人っていう風に思ってったんですよ。番組の後半ですね、ガクさんが岩倉さんを連れてですね、バースデーライブに行ったんですよ。多分ね、Day2 だと思うんですけど、Day2 のライブに行ってですね、でガクさんが、まあ岩倉さんあんまり乃木坂のこと知らないんで、説明をしながらですね、あのセンターは誰々っていう子でとか、この曲はこういう曲でそれを5期生がやってるんだよとか言いながらですね見てたんですけど、そのライブが終わった後ですよ、ガクさんのところに5期生が来て挨拶をするんですけど、ガクさんがですね、うわ本物だって言いながら崩れ落ちるところがあってですね、あの本物だっていうのを芸能人の方が使うの初めて見ましたね。本物だってあれは一般人が芸能人を見た時に使うやつじゃないですか。それをね、バッチバチの芸能人のね、ガクさんが使うっていう、あそこちょっと笑っちゃいますけど、でもガクさんというか、その乃木坂のポジション的にはガクさんですらそうさせてしまうほどのこうカリスマ性じゃないですけど、ポジションみたいのを確立してるんだなっていう風に思いました。でこの後がね、多分番組最大のパンチラインだと思うんですけど、5期生が挨拶した後にですね、久保しおりちゃんが出てくるんですよ。そのガクさんの推しのね、久保しおりちゃんが出てきて、で久保しおりちゃんとガクさんがまあいろいろ話をするんですけど、その中でガクさんが言ったのがですね、元気をいただいておりますっていう話をまあするんですよ。でこれファンの方はまあ思ったことある方結構いらっしゃるんじゃないですかね。元気をもらってるとか、それが楽しみで生きてるとか、そういう方いらっしゃると思うんですけど、この後ですよ、ガクさんのパンチライン、人間が美しいというだけで涙を流した経験ってなくてって言って涙を浮かべてるんですよね。これはさすがにファンの方も思ったことないし言ったことないんじゃないですかね。人間が美しいというだけで涙を流した経験がないって、なんかこの言葉を聞いた時、ガクさんって本当に久保しおりちゃんのことを好きなんだなっていう風に思いました。なんかこうテレビ受けしようと思っててとか、そういうので出てくる言葉じゃないじゃないですか。 これめっちゃ笑っちゃいましたけど、でもファンとしてはめちゃくちゃ共感しましたね、この言葉。僕はこのセリフ言ったことないですけど、久保しおりちゃんが目の前にいて、ね、自分に向かって挨拶してきてくれて話してくれたら言うかもしんないですね。いやー、なんかこのシーンだけじゃなくて、ガクさんがなんか震えながらなんか言ってる時とか、急に声が大きくなってる時とか、急に早口になったりとか、そういうの見てると、うわオタクってこうだよなとか思っちゃうんですよね。なんかすごい素敵な世界だなと思います。でガクさんに関して言うとですね、この番組の中でも他にすごいエピソードがたくさん出てくるので、ぜひ番組で確認していただきたいなと思います。でその次ですね、ゲストもうお一方、テレ朝アナウンサーのですね、鈴木更紗さんですけど、鈴木更紗さんも本当に昔から乃木坂が好きだし、今も好きなんだろうなっていうのがビンビンに伝わってくるんですよね。鈴木更紗さんって、もともと生駒里奈ちゃんが好きで、もともとっていうか今もずっと好きなんですけど、生駒里奈ちゃんっていうのはこういう考え方をしていて、でこれを見た時からもう自分の人生の指針にしてるんですみたいな話をしたりとかですね。あと川崎さくらちゃんの紹介をするときに、いや川崎さんは本当に横顔が綺麗なんですって言って、この E ラインのところがどうのこうのって言って説明するんですけど、そこもすごい熱があるなと思いました。あの川崎さくらちゃんのことね、みんな好きだと思うんですけど、その最初に出てくるところが E ラインっていうことってあんまりないじゃないですか。本当によく見てるんだなと思いますね。で次ですね、これは鈴木更紗さんのパンチラインだと思うんですけど、イレブンスのバースデーライブですね、だから去年のバースデーライブの5期生ライブの中でですね、5期生が太陽ノックをやったんですよ。で太陽ノックといえばですね、鈴木更紗さんが崇拝する生駒里奈ちゃんのセンター曲なんですけど、そのセンター曲をですね、富里奈央ちゃんが歌ったんですよ、センターとして。でその時の発言に注目してほしいんですけど、その生駒里奈ちゃんのセンター曲を富里奈央ちゃんが歌ってくださったって言ったんですよね。歌ってくださったって作曲家が言うセリフじゃないですか。なかなかこれファンでも言わないなと思って、多分生駒里奈ちゃんに対してもそうだし、富里奈央ちゃんに対してもそうだし、どっちもねリスペクトしないと出てこない言葉なんじゃないかなと思います。でこれ別にね、番組であんま拾われてないんですけど、この歌ってくださったっていうくだり僕割と好きなんで、そこを出てくるところはね注目して見ていただきたいなと思います。であとすごいなと思ったのがですね、その富里奈央ちゃんの話をしてる時に、あ身長高いんですねみたいな話が出てきた時に、鈴木更紗さんが、あ何センチなんですよみたいな話をしていて、そんなとっさに身長って出てきますかね。僕もメンバーの身長何人かは覚えてるんですけど、梅澤美波ちゃんとか、山下美月ちゃんとか、久保しおりちゃんとか、八雲美桜ちゃんとか、でも言って両方の手で数えられるぐらいですね。あんまりわかんないし、そんなとっさには出てこないんで、鈴木更紗さんもね相当詳しいんだなっていう風に思いましたね。ということでね、ここまででゲストお二方の、パンチラインとか見どころみたいなところをお伝えしてきたんですけれども、それぞれね個人の良さだけじゃなくて、番組自体もねものすごい良くて、そこの良さも次に語っていこうと思うんですけど、まず1個目ご紹介したいのがですね、その知識とかデータにですねあんまり寄ってないんですよ。でどういうことかっていうとですね、どうしてもこういう乃木坂とかあるグループとかを紹介する番組って、加入何ヶ月で何が起きたとか、ライブで何万人入ったとか、何万部売れたとか、このデータがすごいよみたいなゴリ押しじゃないですか。で話してる方もなんか詳しければ詳しいほど面白いし偉いみたいな、そういう雰囲気の番組って 多いと思うんですよ。でこれは別に文句言うつもりはなくてしょうがないと思うんですよね。短い時間の中でグッと視聴者をつかまないといけないんで、その時にまあ数字として何万人って言ってバーンって出すっていうことはすごく効果的なんでしょうがないと思うんですけど、この番組はねそうじゃないんですよね。この番組の雰囲気の良さっていうところだと思うんですけど、知識のね押し売りみたいのがないんですよ。だから知識を語る番組っていうよりは語ったのがたまたま知識だったっていう感じなんですよ。その5期生のいいとこを話してたら、まあ知識のこともあるし、自分の気持ちっていうこともあるし、まあ思い出っていう時もあるし、まあいろいろある中で別に無理してその知識のことを話してないっていうことでね、見ててすごいね気持ちいいんですよ。だから楽しめるっていうところはね大きいんじゃないかなと思います。ね、その次にいいところはですね、オズワルドさんのお二人の話ですね。で、まあ皆さんご存知の通りですね、オズワルドの伊藤さん、畑中さんといえばスター誕生で乃木坂の5期生と共演しているわけなんですけど、その番組の中でですね、オズワルドのお二方にメンバー全員のそれぞれのいいところを紹介してもらうみたいな、まあちょっとしたインタビューみたいなコーナーがあるんですよ。で、そのね内容を話しちゃうと面白くなくなっちゃうんで、ぜひ番組を見てもらいたいんですけど、面白いなと思ったのはファンの目線と結構違うんですよね。こうファン同士でメンバーのことを話すときって、誰々のここが好きなんだよねみたいな話をすると、うわーわかるわーとか、それめっちゃわかるとか、まあ大体そういうトークになるじゃないですか。でもね、オズワルドのお二方は違うんですよね。なんかここがすごい良くてみたいな話をされると、あ、そこなんだって思っちゃうんですよね。そのオズワルドさんのお二方が紹介しているそこがすごいっていうのは、まあもちろんファンも知ってるし、別になんか隠れた出来事とかじゃないんですよ。で、確かにまあいいところではあるんだけど、それを番組で一番に紹介するんだみたいな、そういう感覚があったんですよね。で、まあこれね、聞いたというか、あの番組見た方それぞれによって違うと思うんですけど、僕の個人的な感覚ですけど、半分以上のメンバーはそんな感じなんですよね。だからファンもそのメンバーのことを知ったつもりではいたんだけど、なんかそんなに大事なことだと気づいてなかったみたいなことが、オズワルドさんの話を聞けて、僕はここがすごい好きですね。なんか、あ、目から鱗だったとか、あ、そんなことあったんだ、全然知らなかったっていうのじゃないのに、メンバーの良さをもう一度知れたみたいなところがあって、ここはね、他の番組ではなかなか見れないところなんじゃないかなと思います。で、その次がですね、ファンじゃない方向けに作られているっていうことで、あの名前をね毎回表示してくれるんですよ。で、そのメンバーのね特徴とかも書いてくれるので、例えば一回井上凪ちゃんが出てくるじゃないですか。で、この子が井上凪ですって出てきて、まあ普通の番組だったらその後井上凪ちゃんが出てきたとしても別に何も出てこないんですけど、出てくるたんびにですね、下のとこに井上凪って出てくるわけですよ。だからね、そうやってメンバーのことを覚えられるようになってますし、あれがねあるのとないのとじゃあ印象全然違うんじゃないかなと思います。まあファンにとってはね別に書かれなくたって、あの子が井上凪ちゃんっていうのは、まあ、100% わかるし絶対に間違いないんですけど、まあファンじゃない方とか、まあファンなんだけどちょっとね詳しくないよっていう方とかは、あれ見るとね覚えられる、それぞれのキャラクターがわかるのでめちゃくちゃいいと思いますね。その次がですね、めちゃくちゃ丁寧にメンバーのことだったり5期生とか、まあ乃木坂のことをですね紹介してくれるんですよね。例えばライブのここがいいんですみたいな話があるとですね、まあ、ワンフレーズだけじゃなくてサビ全体をね流したりとか、 あとはね、本当に長ければもう A メロ B メロサビっていう感じでほぼワンコーラス紹介してくれるんですよね。で、MV も同じような話で、まあなかなかやっぱり番組って時間取れないんで、ここがいいんですみたいな話をした時って、そのいいんですって言った瞬間だけをこう静止画で紹介するみたいなことって多いと思うんですけど、いや、そこだけじゃなくてですね、その前の何フレーズかも含めて MV を紹介してくれるんで、これすごいいいんですよね。で、メンバーもね、同じような話なんですけど、まあこうこうこういうすごい経歴があるんですっていう話をすると、その途中途中にですね、その時の映像を差し込むんですよ。で、さすがにね、一ノ瀬美空ちゃんのザタイムは他局だから映像ないんですけど、それ以外のメンバーはですね、ちゃんと映像が差し込まれているので、あ、このメンバーが、あ、こういう経歴の子なんだとか、あ、池田テレサちゃんは芸大の子なんだとか、まあそういうのをですね、丁寧に紹介してくれているので、メンバーの特性とか個性とかも見れてね、すごいいいんじゃないかなと思います。で、最後ですね、これも最初から最後まで前編を通して感じるんですけど、メンバーへのね、リスペクトを感じられるんですよね。メンバーのことを話すときも、誰々さんがとか、何々されていてとか、まあ、さん付けをするし、敬語を使うんですよね。多分、普通の番組で、乃木坂を扱うときって、誰々っていう子がいて、何々して、みたいな感じで、その語る方と、乃木坂のメンバーが、あんまりこう対等っていう感じで話すことってないと思うんですよね。なんかこう年上の人が年下の子を語るみたいな、そういう位置づけが多いと思うんですけど、なんかそういう上下関係とか距離感とかって感じると思うんですけど、この番組はね、そういうのがなくて、僕はすごい番組のいいところだなっていうふうに思いました。はい、ということでですね、今日はまあガクさん、鈴木さらささんというですね、紹介したお二方と、あと番組のいいとこをね、ご紹介してきました。語ろうと思えばですね、もっともっと語れるんですけど、早くこの音源をですね、世に出して、あともう3日ぐらいしかないんですよ、配信が見れる期間が。なんでちょっと短めに切り上げてね、ここまでにしておきたいと思います。というわけで、今回は岩倉と住吉の番組というトーク番組について語ってきました。続いて乃木坂ニュースのコーナーです。
さらばの森田さんですよね。僕、ラジオネーム変態侍です。
おお、変態侍、お前の送ってくるネタいつもおもろいよな。
実は僕、放送作家目指してて。
あ、そうなんや。そうやったら一遍スタジオ来てみるか。
いいんですか？
単独ライブの手伝いも頼もう。
ありがとうございます。
変態侍、こんなやつなんや。イメージしてたんと違うな。
それ、はがき職人を装った詐欺かもしれません。怪しい素人にあなたの番組の作家のポジションが狙われているかも。ストップ、はがき職人詐欺。
まずはグループ関係のニュースいきましょう。アンダー関連ですね、いくつかありますけど、46分 TV でですね、いろいろ発表されまして、まずですね、シャドウ側っていうアンダー楽曲があるんですけれども、アンダーセンターはですね、筒井あやめちゃんがセンターを務めるということになりました。いや、おめでとうございます。で、合わせてですね、 MV ももう公開されていて、なんて言うんだろうな、青春系というかエモい系ですね。なんか結構ストーリーがある系のお話なんですけれども、筒井あやめちゃんがね、カメラを持っていろんなクラスメートなのかなっていうところを回るっていうストーリーになってます。監督はですね、伊藤修斗監督で、乃木坂関連のですね、映像の制作って相当たくさんやってきた方なんですけど、意外にもですね、アンダー楽曲をやるのはですね、1曲目か、確かね、2曲目って言ってたと思います。なので、今回の MV を見てね、面白いなとか、いい MV だなって見た方は、伊藤修斗監督のね、 他の作品も見ていただけると面白いんじゃないかなと思います。多分乃木坂のクリエイティブっていう意味ではレジェンドの一人なんじゃないですかね。それでもう一個アンダー関連で発表があってですね、アンダーライブ開催決定ということで、6月7日からですね3日間、東京有明アリーナで開催されるという形になっています。有明アリーナはですね乃木坂としては初めて立つそうですね。まあ、めっちゃ楽しみではあるんですけど、6月といえばですね香港でのライブもあるのでどうなんですかね。もう選抜とアンダーで完全に真っ二つに分かれて活動する感じなんですかね。もし両方出るメンバーがいるとするとねちょっと体調は不安ですけど、まあ、みんなね元気で、やっていってもらいたいなと思います。で次のグループ関連のお仕事はですね TM ネットワークの、トリビュートアルバムにですね、乃木坂メンバーが参加するということになりました。全員じゃなくてですね6人とか多分そんなぐらいだったと思うんですけど Be Together っていう曲に参加するということで、まあ、具体的に誰が、やるかっていうのはですね、ホームページ等を見ていただきたいなと思います。まあ僕ちょっとね正直 TM ネットワークさんの世代ではないんであんまりこうすげーとかはわかんないんですけど、でも逆に言うと今までですね乃木坂の曲を聴かなかったようなまあ上の世代の方たちが聴くっていうことになると思いますので、まあそういう方たちがね、ファンに乗ってもらうきっかけになったらいいなというふうに思います。続いて個人に関するニュースをご紹介していきます。ラビットのですね曜日レギュラーシーズンレギュラーにですね菅原さつきちゃんが、選ばれましたということで、今回ですね4月から6月期の、ラビットファミリーに呼ばれてるっていう感じになっていますね。いや乃木坂って結構シーズンレギュラー続いてましたけど一回途絶えてねそこからまた戻ってきてるのでね、一回切れちゃったものをもう一回盛り返すっていうのはすごいと思いますね。まあ弓木奈緒ちゃんのね貢献が相当大きいんだと思うんですけど、まあそれで、乃木坂とのね縁が続いたっていうことで本当に良かったと思いますし、まあ菅原さつきちゃん合ってますよねラビットね、めちゃくちゃいいと思います。なんか菅原さつきちゃんあれですね最近ここに来てですね運営が割とプッシュしてるようなイメージがあります。まあ、バラエティだったら菅原さつきちゃんに任すときは間違いないだろうみたいな感じは感じますね。あとラストですね秋元真夏ちゃんのニュースですけど、夜のブランチという番組にですねレギュラーとして加入が決まりましたということで、まあバラエティ番組なんですけど乃木坂時代かなかなんかで単発で出たことはあるんですよね。それが今回レギュラーメンバーとして入ったっていうことなんで、その単発の出演がね結構評価されたっていうことなんじゃないかなと思います。でこの間ですね1回目の放送があったんですけど、なんかネット見る限り結構評判良かったですね。まあレギュラーっていうことなんでね当面やると思いますので、この番組でも活躍してほしいなと思います。秋元真夏ちゃんすごいいろんなとこに出てますね。あの JA のねお仕事なんかもやってますしね、乃木坂卒業1周年ですかね1年ぐらい経ったところでまだまだ勢いがあるメンバーということで、まあ、こういう秋元真夏ちゃんみたいなメンバーがいると現役メンバーもやっぱり勇気づけられるというか、あの乃木坂卒業してからも活躍の道ってあるんだなっていうふうに思えると思うんで、まあ、卒業してからも貢献してるって言えるんじゃないですかね。はい、これからも応援していきたいなと思います。以上乃木坂ニュースのコーナーでした。この後はですねリスナーさんからのメッセージコーナーなんですけど、前回配信からですねまだ時間が経ってないしまだアンケートの締め切りとかも来てないんで、また次回お伝えしようかなと思います。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。乃木坂はハンマー、 この番組は批判ゼロ悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうか。いいと思っていただいた方はお友達への紹介、番組登録、通知の方をぜひよろしくお願いします。次回も楽しみください。
あのさらばの森田さんですよね。僕ラジオネーム変態侍です。
おお、変態侍、お前の送ってくるネタいつもおもろいよな。
実は僕放送作家目指してて。
あ、そうなんや。そうやったらいっぺんスタジオ来てみるか。
いいんですか。
単独ライブの手伝いも頼もう。
ありがとうございます。
変態侍、こんなやつなんや。イメージしてたんと違うな。
それはがき職人を装った詐欺かもしれません。怪しい素人にあなたの番組の作家のポジションが狙われているかも。ストップ、はがき職人詐欺。